先週まで神様がネブカデネザル王を、へりくだらしたところを学びました。さて30年から40年の後になりますが、5章のところでネブカデネザル王の孫にあたるベルシャザル王について学ぶことになります。これは、2章で学びました、ネブカデネザル王の夢の半分のところが実現したところになります。5章の1節から4節までお読みいたします。ベルシャザル王は1000人の貴人たちのために大宴会を催し、その1000人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャザルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美した。さてこの2節のところに父ネブカデネザルがと書いてありますが、この父というのは、先祖を指しておりますので、ベルシャザルは、ネブカデネザル王の実際には孫にあたります。お父さんの名前はネボニリスという人がその間に入っております。さてこの時期ですね、メディアとペルシアの軍隊がバビロニアを征服しようと、しております。ですがまあそのことについてはこの2節のところでは触れていません。バビロンの町というのは非常に大きな城塞に取り囲まれていたことを思い出していてください。これはとても堅固な城塞で、またその中には豊富な食物が用意されていました。まあユーフラテス川という素晴らしい川が流れていましたので、まあ何もなくてもその城の中だけで20年間は生活していけるという安心感がありました。ところがですね、実際はですね、ベルシャツァルというのはメディアとペルシアの軍に囲まれてきて征服されつつあったわけです。ところが、そのような状態の中にあってもですね、ベルシャツァルの危険を感じているというところはここに全然載っていません。一節から四節を見ますと、ベルシャツァルはどうやらパーティーなどをしているようです。それと同じように私たちもですね、イエス・キリストを知らないとですね、自分の霊的な危険を感じないことがあります。例えば、城壁が周りにあると言ったようにですね、例えば私たちの周りに何か自分たちの人生に安心なものがあるんですね。例えば自分には力がある。あるいはお金も蓄えている。それからもうこれもあるし、あれもあるし、自分の人生は安泰だといったもので、自分の人生を安心だと思っているというところが、このベルシャツァル王の、今自分が安心だと思っている状態に似ているのではないでしょうか。さて、ベルシャツァル王は、この1節から4節を見ますと、純金の、器を持ってくるように2節で命じています。それは、まあ、自分たちがパーティーを開いて、そこで飲み食いするためです。で、これというのはですね、本当に神様に対する挑戦です。なぜなら、金や銀で作ってきた、3節にありますけれども、神の宮の本堂から取ってきたもので、自分たちを楽しむと。しかも4節には、金銀青銅鉄木石の神々を賛美したと。本当の神ではないですね。これはですね、ネブカデネザル王の話をこの孫であったベルシャザル王は聞いていないのかなというふうに思わされないでしょうか。どうして彼は神様を恐れないでこのような石や木でできた神々を拝むようなことができるんでしょうか。どうして 昔あったことですね。四章や三章を見まして、そのことを彼は全然気にしてないんでしょうか。これを思いますと、私もですね、本当に神様との経験というのを子供にしっかりと伝えていかなくてはいけないなと思います。これはベルシャツァルが、神の、からの裁きというのを経験する章に、なってきます。では5節6節をお読みします。すると突然、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。さあ、ここでベルシャツァル王のムードが突然変わります。大きな指が出てきてですね、壁に何かを、書き始めたんですね。それは神の指です。でも本当にそれまではですね、王の宮殿でパーティーをしてふんぞり返っていた王様ですが、ここで時々急にですね、足がガクガクしている姿を見ることができます。神様が人をへりくだらせる時というのは、なんと素早い一瞬のことでしょう。私たちはこれを知るときに、誰かですね、神様のことをあざけってるような人たちを見ても安心することができます。私たちは時に他の人たちが、神様に対して逆らっているのを見ると怒り、苛立ちを覚えることがありますね。でも、そのような人たちは一瞬にして消え去ってしまうんです。私たちは神様をかばう必要はありません。神様は自分でその強さを表します。そして自分の力を示します。そして、そのように神様を嘲笑っていた人たちというのは、一瞬にしていなくなってしまうんです。ジャック先生ですけれども、彼が言うには、私は、昔このように、神様の前に傲慢であったことを思い出しますと言っております。彼がカレッジにいたとき、私がカレッジにいたときですね、神様を褒めたたえるクリスチャンのことをちょっとあざけってしまったことがあると。でも本当に感謝なのは、神様というのは憐れみ深い方で、私を悔い改めに導いてくださったということです。そんな私をも救ってくださったということを感謝します。では7節を見てみましょう。王は大声で叫び、呪文師、カルデア人、星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時、王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。九節。それでベルシャツァル王は怯えて、顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。これは紀元前536年の話です。実は、それよりもさらに150年も前に、イザヤ書で、預言者イザヤがですね、このことをね、すでに預言しているんです。ちょっとイザヤ書の47章を開いてみたいと思います。イザヤ書の、47章ですね。11節から13節になります。では、お読みします。イザヤ書が150年前に予言したところ。しかし災いがあなたを見舞う。それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。さあ、若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれ。あるいは役立つかもしれない。怯えさせることができるかもしれない。あなたに助言するものが多すぎて、あなたは疲れている。さあ、天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを並べ立てて、あなたを救わせてみよ。この神様からの裁きというのは突然やってきます。そして、神様はですね、このように、高ぶっている王様をが、にどのような、問題が まあ、危険が起こるかということをですね、教えるわけです。英語では、Let you are stargazers save you。まあ、星占いをする者たちに、お前たちを救う、お前を救わせてみろ、と神様は言うわけです。これは、実は、このことが起こる150年も前に、すでに神様が予言しているんです。では、ダニエルの5章の10節から12節に戻りたいと思います。王母は、王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように、怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような、知恵のあることが分かりました。ネブカデネザル王、あなたの父上、王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。王がベルテ・シャツァルと名付けたダニエルのうちに、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今、ダニエルを見せてください。そうすれば、彼がその解き明かしをいたしましょう。まあ、ここで王母、王女はですね、ダニエルのことを王様に伝えるんです。こんなことになってしまった。ダニエルを思い出しなさい。で、まあもちろんこの王もですね、なんとなくこうダニエルのことを覚えているような感じはあります。ですから、この王様はもう一度ダニエルのことを思い出させるわけです。ね、そして、ダニエルがこの夢を解き明かしたことをもう一度思い起こさせて、そして、またここの指に書かれた王の壁に書かれたこの呪文をですね、のようなものを解き明かすることができるでしょうと伝えるわけです。では、13節から16節までお読みいたします。そこでダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけていった。あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。先に知者、呪文者たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかし、あなたは解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。今もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせよう。ベルシャツァル王はですね、ダニエルに、第三の、権力を持たせようと、ここで言うわけです。ね、第一の権力者というのはもちろん彼の、祖父にあたるものですね。そして、第二が自分自身。そしてダニエルは3番目です。ところがダニエルは17節このように答えます。その時ダニエルは王の前に答えていった。あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。これはまた素晴らしい神にある性格をダニエルの言葉の中で見ることができますね。この神に仕える人はですね、この仕える賜物、そして神からのこの夢を解き明かせるこの力というものはお金には変えられないと。ダニエルはそんなものを権力には変えられないというわけです。ここでですね、ペテロのことを思い出してほしいんです。ペテロがシモンというですね、まあ、魔術を使う者に対して同じようなことを言ったところが、新約聖書の使徒の働きに出ていますので、ちょっと開いてみてみたいと思います。新約聖書、使徒の働き、8章を見てみましょう。新約聖書の使徒の働きの8章の20節にあたります。お読みいたします。その前ですね、19節からですね、このシモンという人がこういうふうに言います。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。 ね、で、本当に神様の賜物は、お金では買えないということをここではっきり示しています。ね、まあ、この時ですね、ダニエル書に戻りますけれども、ダニエルというのはまあ80歳、90歳近いかなというような年齢でしたですね。ところが彼はまだですね、勇気がありますね。年を取ったからといって全然勇気が衰えるようなことはありませんですね。彼はですね、なんとこの当時のベルシャツァル王にですね、注意や警告を与えずに、もうそのままズバリと本音でですね、解き明かしをしていくところを見ることができます。それがダニエル書5章の18節から22節までお呼びいたします。王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威とお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民諸国語の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知りました。その子であるベルシャツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら、心を低くしませんでした。ベルシャツァル王は、彼のおじいさんのネブカデネザル王に会ったことを知っていたはずなんです。ところが彼は全然主の前に心を低くしませんでした。神様は私たち一人一人を扱われます。いいですか？おじいさんにが素晴らしかったからといって、孫もそのまま、おじいさんの信仰で立っていくというわけではありません。私たちを一人一人を扱われるんです。もちろん私たちの人生の中に神様は私たちを助ける人たちを、まあ、家族であるかもしれませんし、他の人かもしれませんが、送ってくださいます。私たちに周りにクリスチャンを置いて助けてくれますが、in the end、最後ですね。最後には、こうなります。ヘブルの9章の27節を開いてみたいと思います。ヘブルの9章の27節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。一人一人裁かれるということですね。私たちは皆神の前に自分たちが立たなくてはいけない。そして私たち自分の信仰に対して責任を持っているんです。まあ、私のお父さんはですね、もしかしたら神の前に立って、私のために助けたいと思うかもしれません。でもそれはできないんです。だから、まあ、私は今父として思うんですけれども、私はもう、ベストを尽くして、まあ、祈りも尽くしてですね、自分の子供たちが神とちゃんと神に従い、神に立つように教育していきたいと思います。でも最後の時、最後の審判の時には、私は自分の子供の信仰のその選択というのをしてあげることはできないんです。彼らが自分でするんだということです。では、ダニエル書の5章の23節を読みします。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちも、あなたの妻もそばめたちもそれを使って葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。人間の手で作られた木や石でできた神様というのは見ることも聞くこともできません。で、本当に、そのようなものをですね、拝む人たちがでもいるんですね。私が前に見ましたのは、おみこしというものを見まして、それは重たいこの、まあ、持って運べるこの、 神社といいますかですね。それを、持っていくわけですね。そして、持って、わっしょい、わっしょいと持っていくわけなんですけれども、それを私初めて見たときには、まあ、なんて重たい神様を持ってるんだと思いました。ですね。私たちの神様は生きている神様です。イエス様は聖書の中で、もしあなたに重荷があるならば、私のところに来て、その重荷を下ろしなさい。私があなたを休ませてあげます。これが聖書の神様ですね。私たちの神様は生きています。私たちの神様は誰かに運ばされたり、世話になったりしなくてはいけないという人間に作られた神様ではありません。私たちの神様は私たちの毎日するこの息ですね。息も手の中に持っておられる神様です。では24節から、お読みします。24節から29節までお読みします。それで神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらされたということです。テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割され、メディアとペルシャとに与えられるということです。そこでベルシャツァルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。この壁に書かれた言葉というのはアラビア語で書かれていました。そして、まあその当時使われていた話し言葉ではなかったんですね。だから口語といいますか、こう書き言葉で書いてありましたので、これは多くの人たち、カウンセラーたちにはね、または その当時の司法官たちには読むことはできない文字で書いてありました。では一体どういう意味だったかと、このダニエルが解き明かした、このメネという言葉26節ですね。これは神様が、あなたの、王国を数えたという意味です、イエス・キリストもですね、例え話でこのような数えたというところがあるんですね、ルカの福音書の12章を読んでみましょう。ルカの福音書の、12章ですね。12章の19節から20節まで同じようにイエス様が数えたところが出てきますので、同じ言葉のところを見てみます。ルカの福音書12章の19節。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです、ね。やっぱりこの何年も何年も、自分の安心のために、数えたというこのお金持ちの人が出てくるんですけれども、神様はそれをすぐに、消し去ることができるということですね。その数がメネということですね。神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。そして二つ目の言葉、壁に書かれた言葉はテケルと言います。これは、神様があなたを計りで計られた。ベルシャツァルを計りで計られた。そしてそれが足りなかったという意味を表しているとダニエルは説きました。これはですね、よくそうですね、見られるのは天秤の、はかりのようなものがですね、よく裁判所なんかで見ることができるかと思うんですけれども、あれを思い出してくださいですね。私たちは正しいさというものを持っていませんですね。で、私たちの罪の重さというのは本当にこの電車のね、大きな車両ぐらい重たくてですね、右側だったら例えば右側にガーンとこう沈んでいるわけです。そして多くの人たちはですね、人間はですね、その左側に良いことをすれば、その良いことがどんどん重くなってってですね、悪いことがこうだんだん上がってきて、この天秤のような計りがこうイコールになると思っている ような、まあ、宗教とか考え方があるんですけれども、それは大きな間違いです。私たちの罪は、その大きな電車の車両のぐらい重たくて、私たちのする良いことというのは、一円玉のような軽さになりますので、いくら積み重ねても、足りないんです。ですね。で、私たち自身では、本当にこれを、足りないんですけれども、私たちは、私たちの正しさというもので、その罪に、罪の重さを支払う必要はないんですね。それは私たちにはできないんです。それはイエス・キリストを離れては誰もできないんです。イエス・キリストを離れて誰も神様の前に自分の正しさを言い述べる人はできいないんですね。でも、ここに良い知らせがあります。福音ですね。私たちはキリストを信じることによって、キリストが罪を支払ってくれるというふうに書いてありますので、キリストを信じることにだけによってですね、私たちのこの罪の重さを神様が取り除いてくださるという福音があります。それが、ここで言われている、テケルですね。計りで計られる。でもキリストにあるものは計られないんですね。では、28節、パルシン。見てみたいと思います。これが三つ目の言葉。まあ、パリシンというのはですね、ベルシャツァルの王国が分かれる、分割される、メディアとペルシャに与えられてしまうということですね。そして、ここの三つの言葉ですね、数えられる、測られる、分割されるですね。これが神様がベルシャツァルに伝えたかった彼の王国の予言だったわけです。では30節と31節を読みします。その夜、カルデア人の王ペルシャツァルは殺され、メディア人ダリウスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。ね、ここでまたイザヤの、細かいところですね、予言の細かいところが実は、成就しているのが見ることができます。イザヤ書の、45章を見てみたいと思います。イザヤ書の45章の1節に、このところがすでに予言されているのです。イザヤ書の45章。これはですね、当時の司令官だった、クロス、英語ではサイラスですね。サイラスのが、入ってきましてですね、やっつけてしまったというところなんです。お読みします。主は油注がれた者クロスにこうおせられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。で、このクロスという王はですね、その当時の司令官でありました。まあ、ペルシャの軍隊の司令官です。そして彼はその後王になりました。で、いろいろな歴史家たちの見解でですね、まあ、どうやってね、この門が開かれたのか、この国のね、当時、要塞がすごく大きかった、城塞が大きかった、この、ベルシャツァル王の国がですね、どうしてこの門が開いたかというところで、いろいろな意見が分かれるところではありますが、例えば一つの道の考え方ですと、まあ、酔っ払っていたのでゲートに門が閉まっていなかったんじゃないか。軍隊たちがね、パーティーでどんちゃん騒ぎをしている酔っ払っていたので門をかけ忘れたのではないか。また、あるいはですね、まあ、川の流れか何かが講じてですね、開いたんじゃないかとか、いろいろな説があるんですが、皆一致しているところはこちらです。これはですね、メディアとペルシャのですね、軍隊は門から入ってきた。開いていた門から入ってきて戦略したんだ。ということは、これは歴史的に一致している見解です。これはイザヤという預言者が、そのすでに100年以上前に、門が開いて、征服するとされるということと全く一致しています。神様の言葉というのはなんと驚くものでしょう。本当になんと、すごいんでしょうね。これは本当に私たちは神様の御言葉が一つ一つ成就するということを本当に信じていくことができるという、一つの確かなものになるかと思います。お祈りいたします。